It will now be my pleasure.
ではこれから私が話します。私の話の後、聖歌隊が我主を愛してを歌います。その後、中央婦女協会第一顧問のシルビア・H・オールデッド姉妹が話します。続いて中央婦女協会会長会第二顧問のバーバラ・トンプソン姉妹が話します。その後、聖歌隊と皆さん全員でいざ救いの日を楽しまんを歌います。愛する姉妹の皆さん、これはなんと素晴らしい光景でしょう。皆さんと共に集えることを心から感謝しています。深い愛と感謝を感じています。中央婦女協会会長会としてこの1年間、世界各地の皆さんを訪問する機会に預かりました。ドイツ、デンマーク、オーストラリア、ガーナで皆さんと共に話し合い、シンガポール、香港、インド、スリランカで共に祈り、ブラジル、チリ、プエルトリコ、カナダ、アメリカ合衆国で共に高められ強化されました。皆さんが救い主のように良い働きをしながら巡回していることを知り、喜びを覚えています。素晴らしい働きに感謝します。同時になすべき技はさらにあると感じています。私たちは地上に神の王国を築き上げる真権者を助ける方法について、主の霊感を求めてきました。今はこれまでになかったほど婦女協会の目的を成就すべき時です。さらに前進し、主の望まれることを達成するために、婦女協会の目的をはっきりと理解する必要があります。はじめに婦女協会の歴史を振り返り、婦女協会が設立された理由を説明します。次に婦女協会のすべての姉妹が共有する3つの責任についてお話しします。そして最後に、神から託されているこの責任を個人または組織でどのように達成することを主が期待しておられるかを説明します。教会になぜ女性の組織があるのかを理解するには、イエス・キリストの福音の回復についての理解が欠かせません。末日に世に下る災いについてご存知だった主は、しもべのジョセフ・スミス・ジュニアに語り、彼に戒めを与えられました。それは、信仰が地に増すため、主の永遠の制約が確立されるため、主の完全な福音が弱い者や純朴な者によって世界の果てまで述べられるためです。主の福音があらゆる国民、部族、国語の民、民族に述べ伝えられています。主の永遠の制約は神殿の儀式を通して確立されます。主は新約の時代のマリアとマルタにご自分の技に携わるように呼びかけられました。同様に主はこの神権時代の女性たちにも御技に携わるよう正式に呼びかけておられます。回復の初期の時代から、女性たちは教会を築き上げるために積極的に働いてきました。伝道活動を支え、神殿建設に貢献し、生徒たちが共に礼拝できるようにいくつかの町を築きました。1842年に婦女協会が組織されたことにより、女性たちは力を結集し、主の王国を築くために具体的な役割を担うようになりました。それはちょうど神権定員会が組織されることで、兄弟たちが具体的な責任を受けたのと同じです。婦女協会は設立以来世界に広がり、どこから見ても非常に際立った世界最大の女性組織と呼ばれるようになりました。婦女協会が回復に欠かせない組織であったことや、女性のための組織が古代の教会にも存在したことが、預言者ジョセフ・スミスを通して明らかになっています。預言者ジョセフの教えによれば、婦女協会は神によって作られ、承認され、組織され、承認されたのであり、その目的は天の律法に従って、主が人に不死不滅と永遠の命をもたらされるのを助けることなのです。婦女協会を通して、女性たちは重要な責任を持つ役割を正式に受けます。その中には神殿での奉仕や福音を教えることも含まれます。さらに婦女協会は、女性がキリストと福音に対する証の種をまいて育てられるようにし、家族と家庭を強め、すべての義務を果たせるようにします。婦女協会には貧しい者、病人、困っている者の必要を満たす責任があります。しかし、ジョセフ・ F ・スミス大官庁によれば、婦女協会の働きでさらに重要な位置を占めるのは、すべての姉妹の霊的な安寧と救いを見守ることなのです。 まとめると、主が設立された婦女教会の目的は、主の娘たちに永遠の命の祝福を得させるために、彼女たちを組織し、教え、鼓舞することです。もう一度言います。主が設立された婦女教会の目的は、主の娘たちに永遠の命の祝福を得させるために、彼女たちを組織し、教え、鼓舞することです。婦女教会の目的を達成するために、主は姉妹一人一人に、そして婦女教会全体に次のことを求めておられます。 1. 信仰と個人の義を増し加える。 2. 家族を強める。 3. 主に仕え、主の子供たちに仕える。この3つの責任は互いに支え合い、補強し合います。信仰を増そうとするなら、努力の結果により家族は強められます。主に仕え、主の子供たちに仕えるなら、信仰も義を行う力も増し加えられます。この3つの責任は切り離すことができません。では第一の責任からお話ししましょう。信仰と個人の義を増し加える。主の計画の下で自分の役割を果たすには、信仰と義を増す必要があります。教会の会員であるためには信仰が必要であり、信仰は大いなる熱意と忍耐と寛容によって育まれます。私たちは教会初期の女性の驚くべき信仰の模範を受け継ぎとして持っています。初期の開拓者の女性は信仰のために家を追われ迫害されました。火事や洪水をくぐり抜けた女性もいます。地上に主の王国を築くために海を渡り、土ぼこりや病気、そして餓死寸前の状況を耐えながら何千キロも歩きました。その多くが旅の途中で夫や子供、親や兄弟姉妹を埋葬しました。なぜそのような旅をしたのでしょう。それはその心に信仰の炎が燃えていたからです。この卓越した女性たちは、高価な衣服や過度の娯楽、大邸宅や必要以上の富を求めませんでした。彼女たちには皆さんと同じように、キリストの回復された福音が真実であり、主の王国を築くため役割を果たすよう主から求められているという確信と証がありました。彼女たちは義を増し加えるために、日々さらに救い主に似たものとなる努力をしました。日々悔い改め、聖文を学び、祈り、戒めに従い、すべての徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや称賛に値することを尋ね求めたのです。第二の責任は家族を強めることです。世界中の家族は堕落した習慣と偽りの教えによって攻撃され、弱められています。ですから、既婚者か独身者か、熟年者か若者かを問わず、私たちは家族、世界への宣言に述べられている真理を擁護し実践する義務があります。大韓教会はこう勧告しています。必要とされるその他の事柄や活動がどれほど価値のある適切なものであったとしても、それらは親と家族だけが全うできる天与の義務にとって変えられるものでは決してありません。この時代に生まれる子どもは、ますます罪深くなる世の中で成長します。私たちの家庭は、日々子どもが直面する悪からの避けどころでなければなりません。婦女教会は家族を強めるために組織され、その力を結集する必要があります。私は何年も前の新婚時代にそのことに気づきました。ある日、当時近所に住んでいた両親から、突然外国に引っ越すことになったと聞かされました。母の模範から与えられる養いや知恵、励ましを頼りにしてきたのに、長い間会えなくなるのです。当時はまだ電子メールもファックスも携帯電話もテレビ電話もありませんでした。また郵便の遅さには天評がありました。出発前のある日、私は泣きながら母に尋ねました。誰が私のお母さんになってくれるの。母はじっくりと考え、御霊とこのような女性特有の啓示の力を持って言いました。もし私が二度と戻らず、あなたが私に二度と会えず、あなたに何も教えられないとしたら、婦女教会にしっかりとつながっていなさい。婦女教会があなたのお母さんになってくれるわ。 母は知っていたのです。私が病気になったら姉妹たちが世話をしてくれ、子供を産んだら助けてくれるということを。でも母が一番望んだのは、婦女業界の姉妹たちが私にとって力強く霊的な指導者となることでした。以来私は気高く信仰深い姉妹たちから豊かに学ぶようになりました。両親が故郷を離れた数年の間に、3人の姉妹が婦女協会の会長を務めました。チャンバレン姉妹は、時間管理と家庭管理を姉妹たちに教えるよう勧めてくれました。おそらく私自身がその技術を伸ばす必要があると気づいたからでしょう。ホーン姉妹は、私が初めて真剣に取り組んだモルモン書の研究を最後までできるよう励ましてくれました。ヒーリー姉妹は、私にとって初めての缶詰工場で奉仕をする割り当てをくれ、多くのことを教えてくれました。この素晴らしい女性たちは婦女協会の目的を理解していました。3つ目の責任、主に仕え主の子供たちに仕える。この責任は、興味深いことに、母が故郷を離れている間、私はワード初等教会会長の責任と、後に若い女性会長の責任を果たしました。ビショップリックの指示の下でワード評議会の一員としても働きました。ボイド・K・パッカー会長は私たちに教えています。多くの兄弟たちがアロン神権者のために捧げる働きが大神権者を強めるように、若い女性や初等教会での奉仕は婦女教会を祝福するのです。他の補助組織で奉仕するときも、婦女教会から解任されたのではありません。婦女教会から出たり入ったりするわけではなく、私たちは常に婦女教会の目的と責任につながっているのであり、御父の子供たちの信仰深い羊飼いとなり、模範となるあらゆる機会に恵まれているのです。婦女教会には、すべての姉妹たちが取り組むことのできる地上で最も偉大な奉仕の機会があります。世界各地を訪れながら、今は夫や子供を持たない何千何万という姉妹の皆さんが、驚くべき信仰、才能、献身の源となっているのを目にしました。神殿での奉仕、伝道、次世代を教えること、虐げられた人々を助けることにおいて、皆さんほど良い立場にいる人はいません。婦女教会は皆さんを必要としています。若い女性から婦女教会に移ってきたばかりの姉妹たちの若さとエネルギーにも感嘆しています。皆さんの心に、世をより良くしたいという望みが燃えているのを見ました。私はよく想像するのですが、例えばもし皆さんが私のような年上の姉妹にコンピューターの使い方を教えてくれたら、家族歴史の技がどれだけ進むでしょうか。若い皆さんに、じっと座って年上の経験豊かな姉妹がすべてするのを見ていてくださいとでも言うかのように振る舞い、皆さんの若々しい力を無駄にする余裕など私たちにはありません。個人の啓示を願い求め、受け実行するとき、主の御業を主の方法で行うことができます。個人の啓示なしには成功できません。個人の啓示に耳を傾けるなら失敗などありえません。預言者ニーファイは、聖霊はなすべきことをすべて示してくださると教えています。末日において主はご自分の作られたものにその霊を注いでくださると預言されています。その預言を成就するには、御霊の声を聞き分けられるように十分に心を落ち着け、静かに待つ必要があります。ニール・A・マックスウェル長老は、教会の召しや個人の生活について啓示を受けるのに必要な事柄について教えています。真剣な心からの熟考が必要です。啓示はボタン一つで与えられるものではありません。むしろ断食や成分研究、静かな瞑想といった努力が必要なのです。何より啓示を受けるには十分義にかなっていなければなりません。義にかなっていれば、求める前に啓示を受けることもあるのです。何年も前にスペンサー・ W ・キンボール大館長は語りました。この組織には力がありますが、まだ完全にはシオンの家庭を強め、神の王国を築くに至っていません。姉妹と神権者が共に婦女教会のビジョンをよく理解して、初めてその力が完全に発揮されるのです。主が婦女教会を設立されたのは、主の娘たちを組織し、教え鼓舞して永遠の命の祝福を得させるためです。 私たちが目指しているのは、すべての集会、すべてのレッスン、すべての活動を通して、教会の女性たちが信仰と義を増し加え、家族を強め、主と主の子供たちに仕え、その責任を果たせるように支援することです。これを達成する唯一の方法は、個人の啓示を求め、受け、それに従うことです。この世界規模の姉妹組織が持つ真の力は、一人一人の女性の中にあるのです。自分は弱く単純だと思えるかもしれません。でも私たちには高貴な受け継ぎがあり、前を歩いた驚くほど忠実な姉妹たちに匹敵する信仰を養うことができるのです。神の王国を築き、主の再臨に備えるために私たちには重要な役割があります。実際、主はその娘たちの助けなしには、御業を成就することはおできになりません。だからこそ、主は私たちのさらなる努力を期待しておられるのです。婦女教会の目的を成就することをかつてなかったほど主は望んでおられるのです。イエス・キリストの回復された福音が真実であり、今日生ける預言者が御業を導いていることを証しできることに感謝します。イエス・キリストの御名により、アーメン。